ボスラジオ。
はい、始まりましたエンボスラジオ。今日は第87回です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
もう気づけば87回までもう蓄積してきたわけなんですけれども、今日はまあ3本撮りの3本目ということで、また野村くんに来てもらってお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。前回ですね、こう、まあ充実した、はためから見たら非常に充実した学生生活を送り、超順調な、まあ、就活の時期を経て、まあね、あくまでもはためから見てね、はためから見て、
そういうのはいろいろあっただろうけど、
うん、
そうですね、本人はそうですね、いろいろ、裏にはいろいろありました。
それでまあ、1社目、社会人生活がスタートして、で、まあ、今、転職をして、今の職にあるということなんですけども、もうそれこそ5年とか6年前の話に多分なってくると思うんですけど、まあ、就職をした後の社会人編の始まりはどんな感じだったのかっていうのを聞いていきつつですね、まあ、この87回の、まあ、方では、こう、今のね、仕事の、まあ、将来的な展望とかも聞いていきたいと思うんですけれども、はい、まず社会人のスタートのところですね、はい、どうでしたか？思い描いてた、こう、キラキラした大人たちと、はい、肩を並べて、始まったと思うんですけど、仕事が。
そうですね。コンサルの会社で、まあ、最初1ヶ月間研修あって、で、その入社した時期が、留学をした人たちの、まあ、帰ってくる時期に合わせたやつだったんで、その10月入社です、まず。
ほう。
うん。
で、入社前、まあ、ちょっと半年間ぐらい大学卒業してから空いてたから、そこは、まあ、インターンシップとかやって過ごしてたんですけど、
うん、
まあ、実際入社してみて、同期として入ったの20人いたんですけど、うん、その20人の平均の年齢が、うん、まあ、大体ざっくり26、7歳ぐらいで、
うん、
だいぶこう、アダルトな人たちに囲まれてました。
うん、そうだね。
4歳ぐらい上。
ね、そうだね。引率だったりとか、もはや30歳ぐらいで大学、まあ、終了とか終わって、入社したみたいな人たちが多くて。
うんうんうん、
で、まあ、結構、持ってるバックグラウンドもバラバラな人たちだったから、うん、そもそもその研修の中で、
うん、
グループワークとかもするんだけど、全然、うん、なんて言うんだろう。日本語は日本語なんだけど、使う言語が違うというか、うん、人たちの集まり、で、うん、グループワークしてプレゼンしても、ね、コンサルの先輩にボコボコにされたりとか、
うん
うん、っていうのを経て、まあ、その最初のプロジェクトに1ヶ月後ぐらいに入って、まあ、その時点ではなんだろうな、期待もあったけど、いや、なんか結構大変だな、みたいな、もうすでに思ってて、で、最初行ったプロジェクトが、まあ、システムを、もともとあったやつをこ
う
作り変え、っていうのを、うん、まあ、管理したりとか、プロジェクトマネージメントするみたいな感じのところで入ってる仕事で、
うんうん、
男子校みたいなチームなんですよ。コンサルチームが。男しかいなくて、だいたい6人ぐらいのチームで、
うん、
で、そこに自分が一番下として入ったんだけど、
うん
うん、最初にやったちょっと、まあ、粒感大きめの、まあ、仕事、ドキュメント作るっていうのをやったときに、上司にこうそれを出して、うん、まあ確認してもらったときに、
うん、
いろいろ指摘されて、で、自分がそれ直せると思ったんだけど、
うん、
もはや俺に渡してもらえずに、俺の先輩にこれ代わりに直しといて、みたいな感じで言われたのが、
うん、
めちゃくちゃ今でも印象に残ってて、
うん、
まあこの洗礼を受けるというか、
うん、
なんか自分の力のなさを感じるみたいな、
うん、
若干こうショックを受けて帰るっていうのをめっちゃ覚えてます。
うん
う
ん、
やっぱその、レベルが高かったというか、通用しねえんだみたいな感じになったのかな、そこは。
まあ、
今でも覚えてるっていうのは。
で、そうだね。まあ、実力的にはやっぱり、なんだろう、学生に毛が生えたようなもんだから、
うん、
まあ、能力もなかったっていうのももちろんあるし、なんて言うんだろう、よくこう、コンサル業界ってアップオアアウトみたいな。こうやり続けてどんどん上がっていく人と途中でもうどんどんね、ドロップアウトとか抜けちゃう人みたいなので言われるけど、その空気感も結構、後から すごいいいチームだなっていうふうに今は思っていて、
うん、
その、今でもこう交流あるぐらいその時のチームの人たちって、まあ、たまにこうね、飲んだりとかするような関係性なんだけど、うんうんうん、なんかこう心理的安全性がまあ、あると、まあ、今だと言えるんだけど、まあ、思ったことをバシッて言うみたいなのが結構強くて、
うんうん
うん
うん、
なんかそこら辺はこう、特に、なんて言うんだろうね、全く忖度なく、
うん、あの
相手がどう思うかとかを気にするよりも、もはや、なんていうの、仕事ちゃんとやろうぜ、みたいな、
うんうん、
感じのスタンスは、そこで、まあ、学んだというか、得られたかなっていう気は、します、ね。
その、まあ、将来教員っていうところから、社会を見るっていう意味で、その中で一つキーワードにしたのは、その社会で評価される人がどんな人かを知りたいみたいな話もあった中で、
うんうん、
ある種、一番評価されるであろう業界の人が、コンサル業界にいたっていうのは、一つ、まあ、箔も尽くし、能力があるっていうふうに一般に見られるっていうふうな側面があると思うんだけど、まあ、実際その世界にいて、その学生時代に思っていたその答えの部分っていうのは何か見つかったりしたの？こういう人が評価されていくんだっていう
の。うん。そうだね。まあ、今の話もちょっと通ずるんだけど、うん、なんか、二つくらい自分の中ではこういう感じかなと思ったのがあって、
うんうん、
一個は、その、まあ、それをこう、俺の出したアウトプットをこうレビューしてくれた上司とかもそうなんだけど、
うん、
やっぱこう、周りの人になんかこう思われたらどうしようみたいな風に、あまりにこう、迎合しすぎちゃうのってやっぱり良くないよなって。でなんか日本の中のこう教育だったり、
うん、
まあ、もしかしたらその、自分学校で働いたことないからちょっとね、確実なことは言えないけど、うん、なんかこう学校の、まあ、先生たちも子供たちもそうだけど、やっぱりこう、何かの基準に合わせていくっていうことを大切に、まあ、しすぎてるような感覚もあるなと思ってて、でも社会出た時って別に、まあ、欠点はあれど、いいものを作れる人とかが、やっぱりこう評価されたり残ったりっていう風になって、
うん、
いるんだなっていうのは、改めて感じたのが一つ大きなことで、で、もう一つは、お客さん、そのコンサル時代の、お客さん先の、まあ、一番こう、偉い人が、結構一緒に仕事をしてくれてたんだけど、その、本当にその人、まあ、もう、なんだ、退職されていて、65歳ぐらいだったけど、
うん、
本当に、なんて言うんだろう、仕事一個一個に対するこだわりがもう、すごすぎて、
うんうんうん、
質がめっちゃ高かったんだね。自分の父親より上ぐらいの世代なの、
うん。
で、なんか、まあ、50代後半とかになっても、うん、この熱量で、まあ、仕事に取り組み続けてると、まあ、そういう領域に達せられるんだっていうのがあって、うんうん、まあでもその人と話したときに、その人間能力の差ってます。そんなには実際なくて、ただ、どこまでそれを継続できるかとか、まあ折れないでやるのがすごい大事な話をまあされて、まあ粛々とやるみたいなのがその人の口癖なんだけど、まあそれを、自分自身こう続けられればそういうふうになれるかもしれないし、逆にこうね、先生になったときも、一人一人の能力の差っていうのはやっぱ結構、何を継続できるかの差によって、だいぶこう違い出てくるっていうのは、その、社会人になった時に結構長いんだなっていうのを、まあ、時間が、働く時間も長いしっていうところを持って、うん、なんかその二つは感じたところですね。
おー。なんか、あれだね、コンサルにいたけど、学んだことは結構マインドセットの部分なんやね、そうやって聞くと。心構え。
そうだね、うんうん。あんまり、なんか細かいスキルとか、そういうのももちろんあるけど、なんかハウツーみたいなのって結構、その時々ね、
うんうん
うん、なんか変わったりとかする部分もあるし、うんまあ、ツールね、うん、もっと進化していったらやっぱ、ついていけなくなるから、学び直しが大事みたいなのさ、今だからこそね、ここ数年言うけど、
うん、
どういうスタンスでいられたら、こう、社会的に、まあ、社会的に評価されるというか、まあ、ずっとこう、現役でいられる。
うん。成長し続けられるというか。
そうだね、うん。時代変わっても多分そのスタンスで何か物事取り組んでたら多分、ずっとこう、ね、前線に立てるんだなっていうのを、
うん、
マインドセットを学んだのが結構でかいっす。
その、じゃあ、実際のコンサルの世界では何年間いたの？
3 年弱だね。
その中で、まあ、いろいろと分かって、3年ぐらいやってくると、いろいろ分かってきたりとか、できることも増えていった中で、なぜそこでまた、NPO っていうところは、結構大きな方向転換になったと思うんだけど、そこのきっかけっていうか、転職の理由っていうか、そういうのって、どんな感じだったの？
まあ、言える範囲でね。言える範囲
もね。そうですね。言える範囲で。なんか、すごい真面目な理由と、
うん、
ちょっとこう、まあ、なんていうの、まあ、ちっちゃい理由で笑っちゃうような理由もあって、
うん、
真面目な理由の方で言うと、その、うん、教育関係の仕事をやりたいっていうのは、コンサルをやめようかなと思い始めた、まあ、転職先をこう考え始めた時に思ってて、うん、じゃあ、まあ、先生になろうかなと思ったんだけど、
うん、
自分の中で、その、教育って言っても結構ね、
うん、
すごいいろんな種類が幅広いから、
そう
だね、うん、まあ、その中で何をこう特に軸足を置きたいのかみたいな、あんまりこう自分の中で定められてなくて、
うん、
じゃあ、その教育の中で、これから大事になりそうなテーマにどっぷり疲れる、うん、まあ、環境で仕事したいっていうところと、うん、まあ、コンサルやってて、思ったんだけど、やっぱ自分が裁量権どんだけ持って仕事できるか、しかも若い、年齢の間に、が大事だなっていうふうに思ったから、
うん、
まあ、ちっちゃい組織だったりとか、うん、機動力あったりとか、チーム単位で動けそうなところみたいなのを、結構キーワードで探してて、
うん、
で、行き着いたのが、今の職場、うん、NPO だったけどっていうところ、いうのが、まあ、真面目な理由で、
うん、
もう一個は、その、学生時代に、それこそ、ね、今回俺をご紹介してくれたタイに行ってる、彼と同じ学科で、
うん、
新卒の時から今のこの俺が働いてる NPO で働いてるやつがいて、
うんうんうん、
で、ずっと、まあ今もそれ、彼働いてるんだけど、まあ学生の時もすごい、そいつ仲良かったから、
うんうん、
社会人になってからも何回か会ってて、ずっと話聞いてたっていうのもあって、一応紹介で入った。
出会いはそこだったんや。
あ、そうだね。存在を知ったのはそこ、経由。
その、一個じゃあ疑問はさ、コンサルの仕事をやりながらそこに多分面白さっていうのを感じた部分もあったと思うし、ビジネスの面白さ、コンサルっていう仕事の面白さもあれば、ビジネスっていう世界の面白さもあったと思うんだけど、
うん、
それではなくて、やっぱり学校の先生だっていう思いは、何が、ずっとその思いを持ってコンサルの仕事を3年間続けてたのか、やった結果、やっぱり学校の先生だなっていうふうになったっていうので言うと、どんな感覚なのか。学校の先生っていうか、教育になったっていうのは、どんな感覚なのか。
そうですね。もともとコンサル入った時に、もう、いつ辞めようみたいな。まあ、辞める前提で結構入って、
うん、
で、その時期をこう、まあ考えながら働いてたっていう感じで、まあ学校の先生になりたいっていうのもあったけど、なんかそれってこう、ハウというか何をするかの部分だから、どっちかっていうとやっぱ、なんだろう、将来、まあこれからこう、成長変化して、まあ、どんな風に変わるかわかんない人たちが、その、今よりもこう、生き生きとしてたりとか、なんか思ってもいなかったような形でこう、輝くみたいなのをこう、後押しする。瞬間なんか頑張ってる人、応援してることにすごい感動したりとか、心動かされるなと思ってて、で、もちろんやっぱお金稼ぎたいとかさ、いろいろね、その、俗っぽいことも全然思ったりもするけど、なんだかんだ言って、なんか最終的に自分死ぬときに、まあお金とかも持っていけないし、どんだけこう、生きてる中で感動したかとか、心動かされたかの方がまあ大事だな、みたいな。
うん。
まあなんとなく思ってて、じゃあ大事にしたいことってそういうことなんじゃないの？みたいなので、まあ教育だったりとか、まあ今の職場に決めたっていう感じです。
そこのあれだね、思いっていうのはある種高校生の時に先生を志した時とベースのところは変わってないのかもね、なんか聞いてると。 まあ、より、そうだね、より明確に言語化されたっていうのはあると思うんだけど、うん。
そうだね。なんか、その、例えばテレビ番組とかドキュメンタリーとかで何で自分がこう感動するかみたいな、うん、よくよく考えてみると、頑張ってる人を見るとすごいこう、まあ、涙出てくるみたいなところがあるから、
うんうんうん、
だからそういうところが多分好きなんだろうな、みたいなのずっとなんとなく思ってて、
うん、
で、そうだね、その方法が、やっぱこう、先生とか教育、今の仕事なんだろうなっていうのは、大人になってからもいろんな場面でちょっと感じてるっていうのかな。
それでまあ、コンサルから NPO っていう、まあ結構、どうなんだろう、
うん、
多いかどうかわかんないんだけど、そういう点差を。
いや、めちゃ少ないと思う、多分。
で、まあ、冒頭第一部で話してくれたようなお仕事を今されてる中で、
うん、
あれですね、今後の展望をね、
うん、
として、まあ、よく我々は5年後どうしてたいですかっていう、
そうね。
聞くんだけど、そのあたりっていうのは何か展望とか、やりたいこととかっていうのはあったりするの？
そうですね。5年後で言うと、なんか自分ずっとこう教育っていうものに関しては、その、学校のまあテストで点数が取れることがいいっていうのを、やっぱりこう、懐疑的に思ってる自分がいて、その、もちろんそれができた方ができないよりはいいっていう前提ではあるんだけど、その、もっとこう多様でいいんじゃないかっていうのは思ってて、向かう先が。だから、テストで点数が取れる人はもちろん取れるようになればいいけど、そうじゃない人も、
うん、
その自分の、まあ、生き方とか、
うん、
社会へのこう関わり方みたいなのを見つけられる、まあ、教育、うん、その探究的な学びとか方向性で、
うん、
もっとこう学校だったりとか、子供たちに対する、まあ、サポートを広げていきたいっていうのが自分の、まあ、今やりたい。目標っていう感じです。
そういうことを、まあ、考える、そのテストだけじゃないっていうふうに思うようになったっていうのは、やっぱ今の現場の経験があるのかな。
そうだね。うん、今の現場の経験もあるし、自分がこう、小さい時に、
うんうん、
まあ、自分はテストで点数取れてたけど、取れてないやつでめっちゃおもろい同級生いて、でそいつに羨ましがられた時に、うん、いやいや、お前めちゃくちゃ面白いじゃん、みたいな。
うん。
思って、面白いっていうのもさ、世界とかね、世間でやっぱり、役立つっていうか、
うん、
誰かのためになってるし、
うん。
っていうのはでも学校の中だとあんまり、ね、良しとされてないな、みたいな。
うん。
それってなんか違くないみたいな。
うん。
は、
うん、
なんだろう、引っかかってる。
うん。
テストの点数だけにすると、やっぱりどうしてもそれできない人っていうの、必然的に生まれてきちゃって、
うんうんうん、
その人たちと日常的に、まあ今は関わってるから、
うん、
そうすると、ね、テストのスコア上げるのが、マジで無理とかしんどいっていう子もたくさんいるから、
うんうん、
じゃあその子たちはどうするのっていうのに、まあ、答えを出したいみたいなのは、やっぱり今の現場では思ってる。
うんうん、そんなことを考える中で、まあ、ハウの部分でどうやるのっていうところで何かこういう方法を、例えばこういう仕事に就いたらやれそうだとか、
うん、
そういったハウの方法論のところでは何かアイディアって持ってたりする。
まあ、当然、今の仕事がベースになったりとかすると
。もちろん今の仕事がベースだと思うんだけど、うん、今の仕事を追求、ね、探求していくっていうことになるのか。
いろんなアプローチが、ね、あるからね。
転校するっていうことも
含め
て考えてるのかなってい
う、
方法論的なところはどうなのかな。
まあ、ちょっと自分自身もね、やっぱキャリアのこと考えたりとかするから、
うん、
そこは悩んではいるんだけど、その、
うん、
特に、今の関わってる業界とか教育の分野って、うん、まあ、これだけが正解になるっていうのって、まあ、どの時代も多分、今までの歴史の中でもなくて、そうするとやっぱこう多様な、いろんなこうアプローチが、並行してたくさん行われてるっていうのが、まあ、大事だなと思って、って言って、うん、そうね、でそれをこう実現するために、なんか自分はこう、このアプローチだけを突き詰めるっていうよりは、まあ、いくつかの、その、うん、いいなって思えるものを、なんか並行して進めることに関わりたいっていうふうな思いがある。
うんうんうん、
だから、 今やってる仕事の先に、もうちょっとこう、うん、自分で、まあ今 NPO にいるから、NPO って結構いろんなところと連携しやすかったりするので、うん、例えばその民間の、教育をやってる会社だったりとか、まあ、他の NPO とか、もしくは学校行政みたいなところと、まあ、連携して、その、いいと思えるこう、要素とか教育をやってる団体を、広報支援してたりとか、それをもっと展開するっていう方に、まあ、自分を携われたらいいかなとは思っている
。なるほどですね。
NPO ならではのそのフットワークというかね、その良さを生かした、うん、本当にグロス、いろんなクロスで新しい価値を出していけばみたいな世界なのかな。
そうだね。なんか、まあ、ベンチャーキャピタル的な立ち位置ではないんだけど、まあお金以外もやっぱナレッジとかさ、うん、その、いろいろこう支援が必要な団体ってたくさんあって、そういう人たちをもっとこう、なんていうの、加速させていったりとか、
うん。
うん、まあ、それこそ、まあ、コンサル的に関わるのかちょっとわかんないけど、
うん、
そういう、まあ、なんていうの、お金以外の面も含めた、こう、サポートを、うん、まあ、一旦今の、うん、その、俺がいる NPO を軸にしながら、うん、まあ、いろんな人たちに対して、サポート、援助とかをしていけるといいのかなっていう。
なるほど。面白いですね。まあ、現場側にいるからならではのこう、
そうだよね。
よく言われることだけど、なんか重みが違うような感じがするね、うん、現場で見てる人がいると。
やっぱり、リアルな、ね、子供たち目の前にして、普段の生活をしてると思うので、多分そのあたりから出てくる、まあ、疑問だったりとか、こう、なんやろ、行動の、まあ、活動の源泉みたいなものがすごくあるんだろうなと思って。いやなんか僕も、まあ、なんか一緒になんか大学でね、なんか できればいいかなと。今ちょっと話聞きながら考えてたんですけど、なんか、うん、一緒にやれることがあるといいかな。結構、このラジオですね、まあ、割とこう今までいろんな出演者がいて、おのおのの立場でやってて、まあ、特にこう、教育関係に関してね、いろんな人が、様々な、経験と立場から、アプローチしようというふうにやってるところなので、ぜひね、こういったコミュニティも活用してもらいながら、ぜひ、バックナンバー聞いてください。バックナンバー聞いてもらって、はい。はい。いや、本当非常に興味深いお話を、3回にわたってね、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
で今こう少しバックナンバーの話しましたが、本当にこのラジオ87回まで、溜まってきてて、いろんな人が、
ですね、
うん、話をしてくれてました。特に、まあ、教育関係で言うと、例えば、水島淳とか、あとは福田ゆり子とかですね、うん、こう、まあ、僕の周りの仲間ですけど、彼ら彼女たちも、こう、まあ、教育ってことを、まあ、軸にしながら、でも、ど真ん中行くんじゃなくて、外側からちょっとこうアプローチしてみたりとかってね、そういった思いを持った人たちがたくさん、志を持った人間がたくさんいますので、もし興味を持った方、バックナンバーもたくさんありますので、ぜひ聞いてみてください。そして、まあ、毎回言ってるんですけども、このラジオを聞いてくださった方、ぜひ、布教活動をしていただければと思います。もう87も溜まってきてますので、いろんな人に少しは何か語る話もあると思います。ぜひ、聞いてもらって、高評価していただくとともに、拡散していただければ幸いです。はい。ということで、第87回のエンボスラジオこのあたりでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。エンボスラジオ。